三崎さくらのさくらじ。皆さんこんにちは、三崎さくらです。この番組はチェルことミサキングがあなたの心に桜を咲かしちゃうハートフルな番組です。そう、タイトルコールにもあるんですけど、心に桜を咲かしちゃうで、最近はそろそろ桜の時期になるのかなと思いながらも、なんだかんだで寒い日が続いて、まだ桜が全然咲いてないんですけどね。なんか皆さんのお便りにでも、メッセージ募集の時は桜まだだけど、これを読む頃には咲いてるかなとか、まあ放送される頃にはさすがに咲いてると思うんですけど、ね、早く桜咲いてほしいなって思っています。あと最近はですね、これもメッセージで質問があったんですけど、最近失敗したことはありますかっていうのがあったんですけどね、財布をなくしましてで、それも普通だったら、いや何回か私なくしたことあるんですけど、普通だったらタクシーに置いてったとか、あのお店にカバンごと置いてきたとか、そんな感じなんですけど、今回はね、普通に気づかずに家に帰ったらなくてあれみたいなで、自転車乗って帰って落としたのかなって思って、でも見つからなくて、で1日待っても、なんかそうですね、電車にも問い合わせて警察署にも行ったけどなかったので、まあ、ちょっともう諦めて早めに、で全部免許証、保険証、クレジットカード、銀行のカードとかも全部入ってて、早めに再発行しなきゃって思って、カードを止めて再発行が済んで、そしたら次の日に警察署から電話かかってきて見つかったんですけど見つかったの嬉しいんですけど、なんかちょっと早めに行動しすぎて全部再発行しちゃったから、なんか財布だけ届いたみたいな感じで、でカードとかね、逆に止めなければよかったって思って、まあ防犯上一回は止めていいかもしれないんですけど、ちょっとまだね、カードが届いてなかったりするので、あ、こんなにカードないと不便なんだっていう生活を送っています。あと何回か財布をなくした時に、今までは現金も抜かれずに戻ってきてたのが奇跡なんですけど、今回はもう綺麗に抜かれててで雨に濡れたびっちゃびちゃの財布が戻ってきたので、あーどうしようみたいな感じでね。カード戻ってきてくれたの嬉しいんですけどね、ちょっとなんか、はい財布だけでも戻ってきてよかったのかな、クリーニングにでも出そうかなって思っています番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは三崎さくらのさくらじ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。手紙サキング、このコーナーは私がお便りを紹介していくコーナーです。今回は初めましての方も見かけられて嬉しいです。ありがとうございます。ラジオネームアリーキャットさん、さくらさんの3月のイベントに参加した後、お昼にほうれん草のパスタを食べました。うどんやおそば、ラーメンにパスタなど様々な麺料理がありますが、さくらさんの好きな麺料理は何ですか。アリーキャットさん、イベント来てくれて、あれですよね、ラジオすごい好きで聞いてますって言って、イベントのこと話したらイベントにも来てくれるみたいで、本当にありがとうございます。好きな麺料理はですね、いろいろ好きだな。パスタだと鮭ときのこのバター醤油の和風パスタとか好きですね。和風パスタあんまり食べる人いない気がするんですけど、私はすごい好きです。あとそばだと濃いおつゆのやつはなんかすごい味濃いのが好きなのかな、好きですし、うどんは所沢の武蔵野うどんっていうのがあって、多分チェーン店なので都内にもあるはずなんですけど、その所沢の武蔵野うどんがすごい美味しいって聞いて、そこの肉汁うどんが880円ぐらいだったのかな、で大盛りとか無料なんですけど、なんか今までそんなにうどん 好きでもなかったんですけど、そこのうどんすっごいもちもちで美味しくて、ぜひみんなにも食べてもらいたいなって思いました。あとラーメンは北海道とかにある味噌バターコーンラーメンがすごい好きで、東京でも食べれたらいいなって思っています。ラジオネームガッキーさんも初めましてですよね。ありがとうございます。僕もホースシューリングを買いましたが、さくらさんが買ったきっかけがあれば教えてください。ちなみに同じようなことをインスタの DM で送ったことがあるので覚えています。嫌じゃなければフォローバーくださいとのことだったのですが、あ、全然嫌じゃないんですけどね、ちょっと事務所の決まりで、あの同業のこうプラスしかも現場で会ったことある子しかフォローできなくてすいません。でも DM 気づけてよかったです。コメントの方がどっちかっていうと気づけるので、あのコメントもらえたら嬉しいですね。でホースシューはね、その DM でも送ってくれてたんですけど、私がつけてるホースシューの、ネックレスを見て、あのお揃いっぽいのを買ってくれたと思うんですけど、きっかけはそうだな、友達と誕生日の時にお互いでなんかネックレスをプレゼントし合って、でその子にはホースシューじゃないんですけどね、その子がホースシューつけてて、でそれ可愛いって思って、私はその今のホースシューのネックレスをプレゼントしてもらいました。でそしたら全然ホースシューの意味分かってなかったんですけど、いろんな人からなんか馬好きなのって言われて、なんでだろうって思ったら、あ、馬の蹄の形なんですよね。で意味合いもなんか U字型が幸せを受け止めて溜め込むっていう素敵な意味があるみたいで、もう全然そういうのも分からず、流行りというかもう今レギュラーになったのかな、なんかその当時何人か似たようなのをつけてる子がいていいなって思って買いました。でそうですね、ちょっとちっちゃめのネックレスなので、あのつけたり外したりが難しいので、で私めんどくさがりなのもあって、本当ずっと同じのをずっとつけてるんですけど、撮影の時にあの衣装で別のネックレスをつけるっていう時にね、ネックレス外さなきゃいけなくて、でその時一回なくしちゃってるんですよね。でなくしたのがショックすぎて、もう一回同じのを自分で買ったんですけど、でそしたら多分あまりにも私が同じネックレスを、まあ、皆さん知ってる通りつけているので、なんか勝手なみんなの予想で、私にはきっと長い彼氏がいて、きっと彼氏からのプレゼントで、で一回なくした時に、あ、別れたんだみたいな、でまたつけ始めたから、あ、復帰したんだみたいに思った人がいたみたいなんですけど、全然ずっと一人なので、あの別れたり、あのまた付き合ったりもしていません。友達との思い出のネックレスでした。ラジオネーム J さん、さくらさん、ギガさん初出演で G1 グランプリ3冠おめでとうございます。ありがとうございます。しかももう一つも第2位ですから、ほぼパーフェクトという素晴らしい結果でしたが、さくらさんが知った時のお気持ちを聞きたいです。そう、私が知ったのはね、あの発表になるちょっと数日前に、ちょうどギガさんでまた新しい作品の契約をしに行った時に、あのその G1 グランプリの監督さんとは別の監督さんと会ってて、G1 の結果聞いたって言われて、まあ、その時点でちょっと察するじゃないですか。で聞いてないですって言ったら、あ、いやでも僕の口から言うよりやっぱ監督から聞いた方がいいよねって言われて、すっごいじらされて、で契約が終わった後にあの G1 の監督が来てくれて、あのおかげさまでっていう風に言われて、あーよかったってなったんですけど、なんかそのG1 グランプリだけだと思ったんですよ。でもそれだけでもすごいことなんですけど、で、あの、なんかいろんな、そうですね、作品、キャラクター賞とかいろいろあるから見てみたら、なんかすごい私がいっぱい入ってて、みたいな、そんな1位にしてもらえて、まあでも、G1 グランプリは売り上げですけど、他のは投票ですので、本当皆さんのおかげで、本当にありがとうございました。すごい嬉しかったです。今後も頑張りたいと思います。ラジオネームゆうじそうじさん、久しぶりです。日々多忙で充実されてると思いますが、みさきさんは息抜きをされていますか？していますよ。時々 SNS を拝見させていただく中、料理の投稿を目にすることがあるのですが、ここ最近で何か作ってよくできた献立とかはありますか？参考までに教えていただけましたら幸いです。最近は タレを使わない塩ハンバーグっていうのと、あとは実家で妹の誕生日があったのでかぼちゃのグラタンを作ったんですけど、塩ハンバーグもなんか新鮮で美味しかったです。かぼちゃのグラタンはきっと誰が作っても美味しいんじゃないかなって思うんですけど、実家は何でしょう、庶民というかめちゃくちゃ健康的というか、バターとか使わないんですよね。買わせてもらえないというか、まあ買っても余っちゃうのでバター使いたかったんだけど使えなくて、あと生クリームとかも使ってみたかったけどそれも使えなかったので、ちょっとね健康的なの、それでも美味しかったんですけど、でもかといって一人暮らしでグラタンあんま作んないかなって思うので、まあいつか友達が家に来るタイミングとかでもあればバターとね生クリームでちょっと本格的にやってみたいなって思っています。ラジオネームエマンさん、さくらさんは保育士経験もあり素晴らしいお母さんになると思いますが、どんな教育を考えますか？ありがとうございます。もう私子供大好きなので、そうですね、でも教育といっても私自身がなんか幸せなことに怒られた経験が全くなくて、親からなので怒る教育はわからないので、もうひたすら褒めて育てるっていうやり方をすると思います。でもどこかの国で確か悪いことをしてもとにかく褒めて教育するっていうのがあって、その教育方針はいいなって思ったんですけど、ただちょうど地元に帰って友達の息子とかがいる友達の話を聞いたら、あれみたいですね、娘さんとかだと女の子だと大丈夫みたいなんですけど、結構男の子だとわんぱくすぎて危ないからもう怒るしかないっていうのを言ってて、あ、なるほどみたいな。私もちょっと女兄弟なのでわかんないんですけど、男の子だったらちょっと褒めるだけだと難しいのかなって思いました。いいな子供って思ってます。ラジオネームパンチョクさん、前回お便り出し忘れたからたくさん書いておきます。すっごい書いてくれたのでちょっと抜粋していきます新年度にちなんでさくらちゃんの改めての目標はありますか？あと作品で改めて共演したい女優さんはいますか？ですね、目標は G1 グランプリを取ることができたので次はギガデミー賞行けたらいいなって思うけど、ちょっとあれはレベルが高いですしね、海ちゃんも次取るかなって思うので早く2回か3回取ってもらって、殿堂入りをすればちょっと私が次行けるかなみたいな感じで思っています。共演したい女優さんはね、それこそ友達の海ちゃんは何回か共演してるんですけど、もう一人友達の京ちゃんはね、共演したことがないので、まあ3人でもいいし、京ちゃんも一緒に作品撮ることができたら、ね、もともと2人ともリア友なので、面白いかなって思っています。ラジオネーム、ちなちなさん。いよいよ、行楽ですね。せっかくの行楽に向けてやりたいことがあります。あいうえお作文をみんなで考えて発表するのはいかがでしょうか、とのことなのですが、ちなちなさんは得意そうですよね。ちょっとじゃあ待ってます、あいうえお作文皆さんもね、もう書ける方いたら、私といっちゃんなので2人のことでもいいし、なんか思いつくものがあればぜひぜひお待ちしております。公開収録もありがとうございます。お会いできるの楽しみにしています。以上、手紙サキングのコーナーでした。三崎さくらのさくらじ、そろそろエンディングのお時間です。今回は皆さんがたくさんメッセージくださったので、ランキングすっ飛ばしていっぱいメッセージ読んじゃいました。でもすごい嬉しかったです。ありがとうございます。公開収録は5月の26日で、VIP 席は1部がおかげさまで完売して、2部が残り1名残っているみたいです。通常席はまだあるみたいなので、ぜひぜひラジオを聞いてくださってる方、 そうですね、いつも聞いてくださってるものをいっちゃんと一緒に直接見れますので、あとはお酒が飲めるスタジオですので、あの乾杯したりもなんかオフ会みたいにあのできると思うので、あの近い距離感でみんなと楽しむことができると思います。ぜひぜひお待ちしております。今回はそうですね、初めて来てくださる方もいて、なんかラジオすごい好きで聞いてたけど、なんか自分でメッセージ送ったことはなかったっていうのも何人か聞いたりしたので、メッセージ募集も普段していますし、ぜひぜひ自分のメッセージがね読んでもらえるっていうのはすごい嬉しいことなのかなって思うので、皆さんいっぱい参加してもらえたら嬉しいです。当日お会いできるのを楽しみにしています。桜の話もね、今回皆さんのメッセージであったんですけど、そうだな、お花見とかは中目黒の お花見屋台が4年ぶりに開催されるのかな。なんかずっと最近なかったので、中目黒すごい夜桜綺麗で屋台とかも楽しめるのはいいなって思ってるので、それを最近楽しみにしています。みんなはどこら辺にお花見に行くのかな、今度よかったら教えてください。それでは三崎さくらの桜寺、本日はここまでです。ここまでのお相手は、公開収録が今から楽しみな三崎さくらがお送りしました。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。